日程第3議案第17号から議案第21号までの各議案を一括して議題といたします。これより補正予算質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告がありますので順次発言を許します。5番、室敦美議員ご登壇願います。
それでは議案第17号令和元年度立山市一般会計補正予算第10号について質問いたします。大きく2点です。1点目、歳出第7巻商工費、第1項商工費、第3目観光費、議案37ページ説明資料16ページになります。観光振興基金積立金について前澤優作氏からのふるさと納税20億円の使い道は誰がどのようにいつまでに決めるのかお伺いします。大きな2点目、歳出第8巻土木費、第5項都市計画費、第2目街路事業費、議案41ページで説明資料17ページになります。船形立山線道路整備事業について、この時期に2億円近い予算の減額により今後の交付金に影響は出てこないのかお伺いいたします。通告は以上です。答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
室敦美議員の質問にお答えいたします。議案第17号に関する第1点目、観光振興基金積立金についてですが、20億円のふるさと納税寄付金を原資とする観光振興基金については、基金を活用して実施する具体的な事業を市が発案し、予算案として議会に諮り、議決をいただいて初めて使途が決定されることになります。寄付金の使途を決定する時期については現在使途について検討中であり、いつまでに決めるという目途は立っていません。次に第2点目、船形立山線道路整備事業にかかる予算減額による今後の交付金への影響についてですが、内示を受けた交付金については千葉県と協議を行った中で他市町村への配分の調整が図られました。交付金の内示率はこれまでも年度により大きく変動していますので、今後も交付金が希望通り交付されるよう要望していきます。以上です。
室議員。
それでは大きな1点目から再質問させていただきます。ご答弁で具体的な事業を市が発案しとございましたが、これは誰が責任者、どの部署が責任者になっておりますか。
川上総合政策部長。
はい、部署としてはですね、現在、総合政策部とあと、経済観光部で連携して対応しているところでございます。
はい、室議員。
取りまとめの責任者というのはいらっしゃるんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、これはですね、市長が、最終的な、執行部としての案の決定をしていく、取りまとめをしていくという形になるかと思います。
はい、室議員。
それ取りまとめまでにどのように検討どのように検討をされているんでしょうか。
川上総合政策部長。
その検討の仕方も含めて検討しているというところでございます。
はい、室議員。
じゃあその検討するというのは例えば何人で検討しているんでしょうか。 そのあごめんなさい、検討に関わっていらっしゃる、検討する検討に関わっている方は何人いらっしゃるんでしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
まあ、先ほど申しましたように、総合政策部とあと、経済観光部、10名以上で対応しているところでございます。
室野議員。
例えば1週間に1回会議をするとか打ち合わせをするとか、そういう具体的な検討の仕方について教えてください。
あ、じゃあ川上総合政策部長。
はい。まあ、使途の検討につきましては、これまで前澤氏とのですね意見交換、それから庁内における検討を進めてきているわけでございますけれども、節目節目で、その都度検討しておるというところでございます。まあ、頻度としてどのくらいかというのはなかなか言いづらいんですございますけれども、月に数回行っております。以上です。
室野議員。
例えばその検討チームみたいなものがないと誰が責任者かも、要はいろんな部署にまたがるということ、金額が大きいということで、結局うやむやになっていつ決まるのかもわからない、めどもついていないということでなっているんではないかと思うんです。で、めどが立っていませんということでしたけど、期限は決めないんですか。いつまでに検討する検討を終われとか、これまでに結論を出す期限を決めてないといつまでたっても決まらないと思うんですが、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい。期限についてはですね、今のところ設けてはおりませんが、引き続きですね、前澤氏と意見交換とも重ねながら進めていきたいというふうに考えております。
はい。室野議員。
12月に発表になりまして、すでに3ヶ月、決められない状況をが続くということも、立山氏の評判を落とすことにもつながりかねない、せっかくもらったのに何やっているんだということで、今情報も出てこないということで、そういうマイナスの影響も危惧しております。前澤さんとは何度、これまで3ヶ月間何度会われているんでしょうか。
川上総合政策部長。
前澤様、あと、まあ、その前澤さんを支えている、まあ、サポートのチームとは、非常に、まあ、頻繁に、打ち合わせはさせていただいています。回数にすると、そうですね、ちょっと、はっきり今、申し上げられませんけども、まあ、延べ10回をまたぐような、打ち合わせの仕方はさせていただいています。
室野議員。
前澤さんのもともとはお金とはいえ寄付金なので、市が決めることであって、アイデアをいただくというのはいいと思うんですけれども、何度も何度もあって、結局使いたいものに使う、前澤さんが使うものに使うというのはちょっとおかしな話じゃないかなと思っています。で、市長として今まで選挙公約あるいは総合計画があったりして、やりたいけどできなかった、この二条件があるからぜひこれをやりたいっていう、そういう案はございますか。
金丸市長。
まあ、私前澤氏とですね、これまで8回ほど会ってます。そういう中で、20億円の寄付金をいただいてから、4回ほどお会いしています。その中で、やはり私はとしては、前澤氏の意向も立山氏にとってですね、これから、将来に生きる使い方をしてほしいという強い意向を持っていらっしゃいますし、立山氏に対する思いが非常に強いんですね。でそういうものを含めて、やはりある意向にある程度沿うような形で、していきたいなという気持ちもあって、まあ、ここまで来ているわけですけれども、まあ、なるべく早くですね、チームの方にも、今、検討チームの方にもいろいろ、お願いしてますけど、なるべく早くその辺を見出してほしいということで、しております。まあ、なかなか前田氏も非常に国内国外、まあ、いろいろ慌ただしく活動していらっしゃいますので、なかなかそのコンタクト取るのは難しいと、そういう中で、 前田氏を支えている住人衆とですね、うちの職員が、話を配布を進めているという状況でございます。でそういう中で、ちょっと時間がかかっておりますけれども、なるべく早く、この形をしてですね、また議会の皆様のご承認に賜るように、努力してまいりたいとこう思っている次第でございます。
室議員、
あまり意向に沿う、意向に沿うというと、やはりちょっと寄付金の趣旨と違ってくるような気がしています。それから、ちょっと話は変わりますが、ポテンシャルが館山市にあるということで、それを喜んでいらっしゃる方も多いんですけれども、ポテンシャルがあると言われているのは、そのポテンシャルを生かしきれていないということを裏返せばそういうことになります。まあ、館山市立地とかそういった自然環境は非常にいいんですけれども、まあ、それが生かしきれていないからポテンシャルがあると言われてしまうので、私はこれは恥ずべきことではないかと思っているんです。そして、実はなんで決められないのかっていうのは、市の職員さんが決めるのはちょっと難しいんじゃないかなと思っているんです。市の職員さんが得意とすることは、例えば福祉の分担を決めるとか、困っている人に手を差し伸べる、そういうことをずっとやってきまして、ですけれども、今回望まれているのはある意味投資的なことであって、経済活動にも関わる、作ったはいいけれども維持費がかかって将来負担があるようなものは作れない、そういうこともありますし、ということであれば、もし何かを作るのであれば、その収益化をどうやっていくか、そんなような民間の知恵も必要だということで、前澤さんに頼ってるんじゃないかなと私は思っています。で、この問題が出て、問題じゃないですね、このことが発表されて、私はすぐにブログ3回ぐらい書いたんですけれども、公募をしたらどうかということをお話しし、書きました。公募というのは全国から意見を募って、どういうものにが館山にふさわしいかということを公募する。そうすると、いろんな方が館山市にそれだけでまず興味を持ってもらって、そしてじゃあ館山に何がいいのかということを考える、たくさんの人に考えてもらう、それが一つはまず知名度アップにもつながります。また、子どもですね、若い人たちもお金があるんならこういうことをしたい、そういう夢を語り合う場を作って、そして公募自体も、公募してそのプレゼン自体もオープンにして、発表していく、ネットあるいはテレビ中継とかそういったこともできれば、それだけでもまた知名度アップにつながるんじゃないか。そしてその場合一番大変なのは審査員を誰にするかということだと思うんですけれども、まあ、例えば審査員に、まあ、前澤さんに入ってもらうとか、市長ももちろん入る、そして例えばそのプレゼンを聞きに来た会場の方からも意見を募る、そんなことで、やることで館山市のポテンシャルを生かす道をみんなで考える、そういう訓練にもなる、そして、市の職員さんもそこに応募して食のまちづくりをしたいという人はそれを担当者が手を挙げてそこに応募するとか、そういった形でやるのがいいんじゃないかということを思っているんですが、いかがでしょうか。
田中副市長。
ご提案ありがとうございます。前澤さんとか今ご提案のあったそのいろんな方のですね、声を聞くとか募集するとかっていうのも含めてですね、検討していきたいと思います。でご質問の前の方にありましたけれども、決してですね、置き去りに、その件をですね置き去りにしてはおりません。寄付がありまして、年末年始には私もいろんな地元民とかいろいろあると、台風災害で、ちょっと気落ちしている、方々については大きいプレゼントだねっていうことで、ちょっと気持ちを少し上げたかなと思ってます。それで、検討していく中でですね、体制につきましても新年度の中でその検討体制は整えていきたいと思うことが一つ、それと、たまたまこの新年度から基本計画の、策定の年でございます。それらも含めましてですね、進めていきたいと思いますので、 今 ご意見のご提案のありましたことにつきましては、貴重なご提案ということで参考にさせていただきます。ありがとうございます。
室野議員、
ぜひよろしくお願いいたします。検討する方法を検討すると言っていましたけど、例えばこういうチームを作りましたとか、そういう発表だけでも、例えば3月年度末までに本当はあるといいんじゃないかなと思っています。そして私がお願いしたい一番は、将来の負のマイナスになるようなことだけは絶対に避けてほしいなと思っています。やればいいようなことはいっぱいあると思うんですけれども、維持費がかかるようなこと、そういうことでむしろマイナスになったという、いろんな地方の箱物の事例もあります。全国が注目しているので、なんで立山市と思われないで、むしろすごいなっていうことを、せっかくの20億円ですけれども、それを何十倍にも活用できる、さっき言ったようにPR にも何度も何度も利用するとか、そういった発想で、柔軟な発想でやっていただきたいと思います。でもう一つ、ふるさと納税につきまして、私は何度も質問とか意見をして、これまでもしてまいりました。一番大事なのは今後のこともあります。前澤さんのことだけでもないんですけれども、納税してくださった方が自分のお金がどうやって使われたのかっていうことが、満足度が高い方がすごく今いいと思っていまして、いろんな基金を作ってくださってるんですけど、例えば使うときに基金と一般財源をごちゃ混ぜにして、いろんなところであちこちで使うとか、そういうことになると結局何に使われたのかというのがなかなか分かりにくいという状態になっていると思います。今回も、20億円なら20億円を一旦観光資金に積み立てるのはいいんですけれども、別枠で基金を作る、そういったことも考えていただきたいと思っています。いかがでしょうか。
田中副市長。考える。
はい、ちょっと私が言うと任期もあって信憑性がないのかもしれませんけども一生懸命答えてます。ご提案のことについてはですね、やはりこれからどういう形で、こういう貴重なですね、お志、金額の高にかかわらずいただいたということをですね、どういう形でできるか検討して進めていきたいと思います。
室野議員。
ありがとうございます。ぜひ後輩の皆さんによく伝えていただいて、何十倍にもなるような使い道を考えていただきたいと思います。それでは2点目に参ります。12月議会の時に、今年度執行できなかった場合、今後の交付金の交付に影響が出てくるので、1億円の予算を減額しないで他の工事に振り向けるという説明がございました。さらに用地買収ができるのかという、できなかった場合どうするのかとお聞きしましたが、できるよう努力するの一点張りで、結局12月当初と同じような状況になってきています。で、今回復興に全力を注ぐべきなので、用地買収が進まないなら一時中断も考えて、その分のお金を復興に振り返ればと提案いたしました。そして国にはお返ししてっていうことを言ったのが、結局やはり3月になったらその通りになってしまったんじゃないかなと思っています。で、今回国道127号の4車線化整備が先に早期着手できる見通しということが発表されまして、これによって宗像バイパスの方はちょっと何ですかね、復興が終わるまでまたもう少し見直す必要もあるんではないかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
国道127号の4車線化が決まったので、宗像バイパスは中断したらどうかというご質問でございます。国道127号の4車線化につきましては、こちらにつきましては、内房地域の防災力強化の観点から整備がされるものでございます。全協議会でもお話ししましたけれども、富浦インターチェンジ以南の課題といたしまして、台風15号により電柱の倒壊による通行止めの道路が発生する一方、国道127号立山バイパスは1車線 通行不能となったんですけども、4車線化されていたことで、片側1車線としての緊急輸送路が確保されまして、4車化の重要性が確認をされた。また、立山バイパスの一部区間が未整備であることから、当該区間の課題解消が防災力強化の観点から必要であるということが確認をされました。またですね、富浦インター以南の地域防災力強化の必要性としてしましては、近年の大災害の教訓から、回復力や復元力のある道路構造としまして、原則4車線化が示されていること、内房の阿波地域では、国道127号が唯一の一時指定緊急輸送道路に指定されていること、緊急輸送港湾施設に位置づけられている立山港からの物資等の輸送のネットワークの形成が必要であること、内房の阿波地域における防災における災害拠点病院は阿波地域医療センターのみであり、南房総地域や鋸南町など広域的に緊急輸送の必要があることが確認されまして、127号の4車線化が決まったところでございます。一方、船形バイパスにつきましては、津波などの災害時の避難経路、復員拠証による交通事故の危険性解消、雨水排水整備による冠水被害解消、観光客の海浜部への誘導などの観点から整備を進めるものでございます。従いまして、127号の4車線化が進むことによりまして、船形バイパスの整備が不要となるものではございません。以上でございます。
室野議員、
127号の4車線化が進むから中断しろと言っているわけではなくて、前から中断してはどうか、この台風の時にちょっと考え直してはどうかと言っておりました。そして今ご説明、いろんな目的が違うということではありましたけれども、船形バイパスの方は整備するときにはトップに観光振興というのがあったような気がしてまして、交通渋滞の緩和ということもございました。で、127号線の4車線化ができると、防災対策にせよ混雑緩和ということももちろん結果的にはできるので、まあ、そういう意味で、今後船形バイパス進捗もかなり遅れておりまして、今後計画を見直すという中で、いろんな観点から見直す必要があるかなと思ってお話ししました。それから補正予算で、1億9000万円の減額になっていますが、その中で一般財源だけ3300万円増えているんですが、これはどういう理由でしょうか。
加藤建設環境部長。
確かに減額をしておりますので、一般財源も減るのが普通だというふうに考えられるところでございますけれども、12月の補正予算につきましては、土地購入、物件保証を工事、改良工事などに振り替えたところでございます。この時には財源の変更は行っておりませんので、今回の減額に合わせて財源の変更も行っているところでございます。主な理由といたしましては、工事の設計積算におきましては、内容を精査をしたところですね、これは通常ですね、工事予算につきましては、すべて、いわゆる交付対象として積算をして、計上してあるところなんですけれども、実際に積算をしますと、交付金の対象とならない、のり面などの工事というのが当然生じてきます。そういったところは一般財源に振り分けなければいけないということ、また、今回、繰越事業となるために、設計変更による増額分を見込む必要があると思っております。その関係で一般財源が増えてしまう。このほかに工事管理委託であるとか、物件等調査委託などの交付金の対象とならない事業が行うということでございます。以上です。
室野議員。
最後の方の行うということは、今まで計画してなかったものを、この補正予算で追加で行うものがあるということでしょうか。
加藤建設環境部長。
あくまでも予算の中で行うものでございます。以上です。
はい、室議員。
12月議会の時に無理に無理やりというか、減額して他の工事に振り替えた時にの費用として一般財源も今回増えることになったというお話をお聞きすると、やはり12月の時の補正予算の時に、一部 減額しないでそのまま今回全額減額してもした方が一般財源の負担が少なくてその分復興に回せてよかったんじゃないかなと思いました。以上で質問終わります。
以上で5番室敦美議員の質疑を終わります。次に9番望月昇議員ご登壇願います。
議長9番それでは、早速、質問に入ります。議案第17号令和元年度立山市一般会計補正予算第10号第10巻教育費第6項保健体育費第1目保健体育総務費スポーツ振興基金積立金375万7000円、議案書47ページ、説明資料20ページについて質問をさせていただきます。令和2年度施政方針で、東京オリンピック開会式に合わせ、スポーツ、健康都市を宣言したい考えており、恵まれたスポーツ環境を再認識してほしい、スポーツを通じた健康づくりに励んでほしい、スポーツする人を支え応援してほしいの3つの願いを立山市のスポーツ文化として、定着継承し、市民の皆様が共に元気であり続けることを目指していきますと市長の方から、ございました。令和2年3月1日に行われた東京マラソン車いすの部で1時間21分52秒と大会記録を4分以上も更新し、昨年の世界選手権で3位に入り、東京パラリンピック陸上競技内定第1号となった立山市出身の鈴木智樹氏を立山ふるさと大使としてスポーツ振興基金から応援、援助、支援していくお考えはあるかどうかお伺いいたします。またご答弁によりまして、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。議案第17号に関するスポーツ振興基金積立金についてですが、立山市出身の鈴木智樹選手が東京パラリンピック陸上競技に内定したことは立山市の誇りとして大変嬉しく思っています。スポーツ健康都市の宣言を目指す中で鈴木選手の内定は大きな後押しになるものと考えています。このため立山市として鈴木選手の立山ふるさと大使移植についてご本人の意思を確認しながら協議しています。加えて鈴木選手はもとより現在 ふるさと大使を委嘱している現役アスリートの東京オリンピック出場に期待しながら、立山市として応援などの在り方を検討していきたいと考えています。なお、応援などについて、スポーツ振興基金を充てることは考えていません。以上です。
望月議員。
それでは再質問させていただきます。スポーツ振興基金を充てる予定はないとのことですが、そもそもスポーツ振興基金とはどのようなものに充てられるものでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。スポーツ振興基金についてはですね、基本的には、まあ、いわゆる市民のスポーツの振興に資するもの、寄与するものというものに充てるような趣旨としております。以上です。
以上。望月議員。
私は、平成世代の郷土の素晴らしい努力のこの選手を、このお金を持って、金銭面でのサポートができればいいなと思っておりました。スポーツ振興基金とはそういう性質のお金に、使われるものだと私は思っておりました。ちょっと考えが違ってたようです。またなるほど、まあ、その辺はよく分かりましたが、鈴木選手の意思を尊重した上で、ふるさと大使の委嘱に向けてご検討をお願いしたいと思っております。特にパラリンピックの選手の持つバックグラウンドや経験は、多くの人の共感を得ることができると思います。人間の持つ可能性を信じ、自分の壁をぶち破って前に進む、チャレンジするスポーツマンだと思っておりますが、ふるさと大使移植にあたっては、立山市との良好な関係の構築が重要と考えておりますが、鈴木選手との接触は、されてきたのでしょうか。
伊沢教育部長。
お答えします。鈴木智樹選手とはですね、2018年の9月15日号の、だんだん立山の表紙として、取り上げて、シリーズ市民という、中で取り上げさせていただいております。また同じ年にですね、鴨川の方にトレーニングに、来られた際にはですね、うちの方のスポーツ課の職員がですね、直接お会いしてご挨拶などをさせていただいているところです。またですね、国際大会などで活躍をされた際にですね、市長からメッセージをその都度送るなどを行ってきているところです。鈴木選手のですね、活躍につきましては、以前から注目をしているところでございまして、機会を見てですね、ふるさと大使への打診をしていきたいというふうに考えていたところです。はい、
以上。望月議員。
はい、最初ご答弁の中で、スポーツ健康都市宣言を行う上で後押しになることとお答えございました。この宣言の進捗状況を教えていただきたいのですが、今朝も、全世界的に、話題となっております、東京オリンピック・パラリンピック その開催の延期等々がいろいろ IOC、JOC においても取り沙汰されております。この立山市のスポーツ健康都市宣言というのは、最初のお話のとおりに、東京オリンピックの開会式に合わせて行いたいという ご提案ございましたが、その辺についてはいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、当初ですね、これを宣言をしようというときには、当然機会としては、オリンピックの開会式に合わせてということで考えておりましたけれども、今現在、その開会についての協議がなされているところですので、正式に決定した段階で決めるべきことかなとは思っておりますけれども、当然これが延期等になった場合には、7月24日という日がなくなりますので、その段階でいつ宣言すべきかを検討し、日程は決めていきたいなというふうに考えております。
議長。望月議員。
はい、オリンピックありきの立山市のこのスポーツ宣言でないと思いますけれども、立山市民はやはり健康になっていただかなければならないということで、それとはまた別の動きもしてもいいのかなと私は思っておるところでございますが、その辺は執行部の方のお考えもあるでしょうから、時期等はよろしくご考慮いただきたいと思います。先ほど市長答弁の中でふるさと大使を委嘱している現役のアスリートの東京オリンピックにも出場にも注視というご言葉がございました。現在のふるさと大使を委嘱している現役のアスリートで東京オリンピックへの出場を目指している方はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。
伊沢教育部長。
今ですね、立山ふるさと大使をお願いしている中ではですね、トライアスロン競技の上田愛選手、細田雄一郎選手、あとオープンウォータースイムの方ではですね、木田由美選手が東京オリンピックを目指して今誠意努力しているというような状況でございます。
以上。望月議員。
はい、今の方々はオリンピックを目指していらっしゃるということで、ただ鈴木選手に対してはもう内定していらっしゃるんですから、その辺をちょっと立山市としてはちょっと冷たいんじゃないかなと思いますが、市長いかがでしょうか。
金丸市長。
それも含めてですね、ご意見として伺っておきますけれども、今お話しあったお名前が出た細田選手等におきましては、かなり前から市の方で合宿したりいろいろして、いろんな市の行事にもですね、積極的に参加また協力いただいてますんで、そういうことで、お話を申し上げました。鈴木選手に関しましてもこれからですね、いろいろお話をしていきたいと思っております。
以上。望月議員。
一番は財源が気に、立山市の状態を見まして財源が気になるところだと思いますが、スポーツ振興基金からこういった目的で、出すという、ことはいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
財源的なものを申し上げますとですね、来年度予算、についてはですね、今回積み立てた関係でだいたい379万円ほどスポーツ振興基金ということであるんですけれども、来年度予算の中でですね、そのうち370万円ほどは他の事業に充てることが決まっておりますので、残りはちょっと少ないので、財源的な問題もあるという点もございます。あと1点ちょっと訂正です。先ほど私、細田選手のこと雄一郎と言いましたが、雄一の間違いでした。訂正させていただきます。失礼いたしました。
はい、以上。望月議員。
なるほど、やはり厳しいですね。例えば鈴木選手をはじめとするパラ陸上チームの合宿を、誘致するなど、その盛り上がりのために、市民の健康の盛り上がり、そういうものも考えまして、誘致することなどはいかがでしょうか。また鴨川で先ほど合宿をやったというご答弁ございました。確かに鴨川には400メートルトラック、陸上に大変最適なインフラが整っております。しかしながら立山にも、素晴らしい、フラワーラインなど路上でフルマイル室マラソンなどにはとても適合したインフラがあると思います。そういう意味でフラワーラインなどをある時期、一定の時期通行止めをしてトレーニングなどをしていただく、そういう誘致は考えられないでしょうか。
伊沢教育部長。
立山市にはですね、議員もご存知のとおり陸上競技場がございませんので、合宿等をする場合にはですね、いわゆる公道を公の道等を使うことになろうと思います。ただ実際にですね、パラ陸上の関係の、いわゆる合宿の形式だったりですね、どのような形で合宿をするのか、またですね、 鈴木智樹選手については今マラソンで内定を受けておりますけれども、トラック競技も今目指して頑張っているという話も聞いておりますので、それも兼ね合わせてですね、パラの陸上の合宿がどういう形であるのか、またどういう形態でやるのか、その辺も調査しながら、考えていきたいなと思っております。以上です。
以上。望月議員、
ぜひまたご検討いただきたいと思っております。スポーツ健康都市宣言をする市、スポーツ観光を掲げる市として、アスリートを応援する機運を盛り上げていきたい、言っていただきたいと思っております。限られた財源ではありますが、知恵を絞って、またおもてなしの心を持って、何恥じないスポーツ健康都市立山を願っております。また、ふるさと納税をしてくださった寄付の方々の思いをより組み入れ、スポーツ振興基金積立金の活用について今後も検討して、基金の設置目的である市民のスポーツ振興に寄与するためのご協力をお願いしたいところです。最後になりましたが、先ほど、2018年9月15日号の段々立山の表紙、こういうものにも鈴木智樹選手が取り上げられております。その中のコメントをですね、神戸省防南中出身の鈴木智樹選手のコメントをお話をさせていただきまして、終わりにしたいと思います。そのまま読みます。ふるさと立山についてインタビュー記事です。小さい頃から車椅子生活だったけれど、健常者の友達と遊び、学校にも一緒に通った。この環境で育ててくれた両親と立山の皆さんに感謝しています。レースで良い結果を残すことで恩返ししたい、そういうことを話しておりました。目標について、2020年東京大会には必ず出場してメダルを狙います。その先の2024年パリ大会では金メダルを取りたいです。このように頑張っておられます。ぜひ皆さんでチーム立山となって応援をしていこうじゃありませんか。またそのアシストよろしくお願いいたします。以上で終わります。
以上で9番望月昇議員の質疑を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。